こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。60歳からはやりたい放題は、精神科医和田秀樹によるシニア向けの新書です。高齢者医療に長く携わってきた著者が、60代以降を節制や我慢の時期として捉える日本的な通念に異議を唱え、むしろ自分の欲求や関心を優先して生きることが心身の活力につながると論じます。内容は人生論であると同時に、食事、健康診断、趣味、仕事、お金、人間関係など、日常に直結する選択をどう考えるかという実用書でもあります。老いを過度に恐れず、年齢による制限よりも個人の主体性を重視する姿勢が一貫しており、老後の不安を和らげるための具体的な視点を提示しています。2022年に扶桑写真書として刊行され、同著者の高齢期シリーズの中でも、より踏み込んで60代の生き方を肯定的に捉えた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、60代を節制の時期ではなく転換点として捉え直す。本書の中心は、60歳以降を我慢の延長ではなく新しい生き方へ移る転換点として見る発想です。著者は、定年退職や家族構成の変化、体力の低下といった変化を単なる衰えとして扱わず、やりたいことに時間を回せる条件が整う時期だと位置づけます。この見方が重要なのは、高齢期の行動を制約ではなく選択の問題として再定義するからです。仕事や社会的役割から少し距離ができることで、他人の期待に合わせる時間が減り、自分の好みや価値観に沿った生活を組み立てやすくなります。一般的な老後本が不安管理に重心を置くのに対し、本書は不安を完全に消すのではなく、恐れに支配されて行動を縮めないことを重視します。そのため、読者は年齢による自粛を当然視するのではなく、残りの時間の使い方を主体的に設計する視点を得られます。次に、我慢しない食事と健康観で QOL を下げない考え方。本書で食事と健康管理が老後の質を左右する重要なテーマとして扱われます。ただし、ここで進められるのは徹底した制限ではなく、楽しみを削りすぎないという発想です。著者は、年齢とともに食が細くなる中で、食事を単なる栄養補給に変えてしまうと生活の満足度が落ちやすいと考えています。そのため、好物を適度に楽しみ、気持ちが動く食体験を残すことが大切だと説きます。また、健康診断や医療情報に過度に振り回されない姿勢も示され、数値やリスクだけで行動を決めると、かえって不安が増幅して生活が萎縮するという問題意識が見えます。これは医療を軽視するという意味ではなく、検査や制限の目的が生きる質の維持にある以上、本人の納得や日々の楽しみを切り離してはいけないという主張です。結果として、本社は健康を守るための我慢より健康を保ちながら楽しむ工夫を優先します。さらに、趣味と若作りで脳と気分の老化を遅らせる。著者は、60代以降の若々しさを支える要素として、趣味への没頭と外見への意識を重視します。ここで言う若作りは、見た目の虚飾ではなく、年齢相応に自分を縮めない姿勢のことです。服装や身だしなみを整えることは、周囲の評価のためというより、自分自身の活動意欲を保つ行為として扱われます。加えて、趣味に深く取り組むことは単なる余暇ではなく、脳の刺激として位置づけられます。特に好きなことに没頭する時間は、受け身の情報消費よりも認知機能を使うため、日常の張りを保ちやすいという考え方です。この点は、高齢期を受動化しがちな一般論と対照的です。本書は、年齢とともに失われるものを数えるより、関心を持ち続けることで心の動きを保てると示します。趣味、外見、好奇心をまとめて扱うことで、老化対策を医療だけに依存しない生活技術として提示しているのが特徴です。そして、仕事を義務から切り離し、気楽に楽しめる活動へ変える。本書は、60代以降の仕事を生計維持のための義務としてだけ見るのではなく、できる範囲で楽しむ対象へ変えることを提案します。定年後も働く人が増える中で、著者が重視するのは、責任や評価に縛られすぎない働き方です。若い時期のように成果や競争を中心に置くのではなく、経験を生かしつつ、無理を減らして関わることが大切だと考えます。これは、仕事を完全に辞めるべきだという主張ではありません。むしろ、役割の重さを下げることで、働くこと自体の楽しさを取り戻せるという発想です。高齢期の仕事には、収入だけでなく、生活のリズム、他者との接点、自己肯定感を保つ機能があります。そのため、仕事を負担として抱え込むのではなく、自分に合った距離感で続けることが重要になります。本書の実用性は、働き続けるか退くかの二択ではなく、気楽に続けるという第三の選択肢を明確に示している点にあります。最後に、お金と人間関係に縛られず、自分基準で残り時間を使う。本書の後半では、お金の使い方と人間関係の整理が大きなテーマになります。 著者は老後に備えて過剰に節約するより残りの人生で満足度を高めるためにお金を使う発想を支持します。ここでの焦点は浪費ではなく、将来不安だけを根拠に現在に楽しみを削らないことです。また人付き合いについても無理に広げる必要はなく、気の合わない相手に合わせてストレスを増やすくらいなら趣味や自分の時間を優先した方が良いという立場を取ります。この考え方はシニア期を社交の維持競争として捉える風潮への対抗でもあります。さらに遺産や世間体にとらわれすぎない姿勢も示され、残された時間を自分の意思で使うことの価値が強調されます。つまり本書は金銭管理や対人関係を道徳の問題にせず、人生後半をどう快適に過ごすかという実務の問題として扱っているのです。結論として、60歳からはやりたい放題は60代以降の生き方に不安を抱える人、退職後の時間の使い方を見直したい人、老後本にありがちな節制中心の発想に違和感がある人に向いています。特に真面目に働き続けてきた人ほど自分の欲求を後回しにしてきた分だけ、ここで提示される考え方の意味が大きくなります。本書の利点は、抽象的な精神論によりすぎず、食事、健康診断、趣味、仕事、お金、人間関係という具体的な領域ごとに行動を変えるための視点を与える点です。同種のシニア向け自己啓発書の中でも、老いを抑えるより老いと折り合いをつけながら楽しむ方向に明確に触れていることが特徴です。加えて精神科医としての高齢者医療の経験が土台にあるため、単なる気分論ではなく老後の心理と生活習慣の結びつきが読み取りやすくなっています。現実的な不安を完全には否定せず、それでも行動を縮めないための考え方を求める読者に適した一冊です。ご支援いただける場合は、和田秀樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。